6センチネットラジオ、6ラジ。今日はまず何のお話からしようかなと、いやなんか思いながら、うん、今この6ラジが始まっていく、6ラジって言っちゃった
言っていいじゃん、
はい、なんですが、何のお話をしようかな、何のお話が聞きたい
明るい話が聞きたいな、
うん、明るい話、
うん、
明るい話ばっかりだよ。だって
そうなの、う
ん、そうですよ。まあもちろん日々ね、いろんな、事件事故、そして、ね、大きなことからちっちゃなことからいろんなこと起こってます、
はい、
ね、いろんな変化がある。それがただ人生ってものだよな。
うん、
うん、ね、僕が話したいのは、いや、あれです。フルーツ系に安易にチョコミルク系を混ぜるな、
なん
のお話です。
うまいじゃん、チョコミルク、ミルクチョコ系、あの白いさ、チョコでしょ、う
ん
う
ん、ちゃんとお話しさせてくださいよ。
いいじゃん、
そのお話、僕がお話ししようと思ってることの、このディテールすら、ざっくり表面でしか掴んでいないにもかかわらず殺走否定から入るのをやめていただきたい。
あんたってなんかちょっと美味しそうじゃんと思って。
この世の中にはフルーツ系、あの、すいません、スイーツと言ったらいいんでしょうか、お菓子と言ったらいいんでしょうか、そういったようなもののお話をしますよ。まあよくある話ですよ。
なんで、
あの皆さんパフェってご存知ですよね、パフェってありますよね。
あります、
はい。パフェって何とかパフェって言いますよね、はい、何とかパフェって言いますよね。い
ちごパフェ、チョコレートパフェ。
ありがとうございます、もう十分です、そうだよね、だから大きく2つの系統に分かれますよね。フルーツパフェ、片やチョコパフェ、ね、まあ、まあ、ありますよもちろん、ね、ストロベリーパフェとかね、かたやなんだ、キャラメルパフェとかね、
あ、
プリンパフェとかね、
はいはいはい、おいしいおいしいおいしい、
なんかまあありますけど、まあそれもちゃんと分かれるじゃないですか、大きくこのスイーツ系というのはフルーツ組、そしてチョコレート&ミルク組に分かれるわけです。フルーツ組ってのはまあだからあれだな、果物系ということだな
まんまで、そのまんまだろ。
そう、果物のこの美味しさを伝えるこのお菓子スイーツだね。かたやこのチョコレート&ミルク組っていうのは、このチョコレートのあの甘さやこのミルク、クリームカスタードみたいなののこの甘さ、
そう、こってりね、した感じね、
まあ、この
あれがいいんだ、
砂糖というかさ、
あら、
なんか的な、なんかそういう甘いのがドーンとくると、
そうそう、あのブラウニーとかね、
まあ濃厚な
そう、そうそうそう、
これをね、あれです、昨今安易にこの何交流させすぎ、
だって美味しいと美味しいが混ざって美味しいじゃん。
僕が思ったのはグミですよ。
グミ、
あのグミ、僕も一時期ハマりました、ね、お好きな方もいらっしゃると思います、お聞きの皆さんの中でね、グミっていわゆるフルーツグミじゃないですか。あ、グミって言っちゃった
、まあまあ、話が分かりづらくなるよ。そうそう、急に
フルーツ組、フルーツ組の中じゃないですかグミってお
いおいおい、最初のカテゴリー分けで失敗してんじゃねえか、もしかして組って使っちゃったもんだって。
はい、そうですけど、いい
です、ほら、フルーツチームとかさ、
行きます、大丈夫
言っときゃよかったのに失敗してるよ
まあグミっていうのはフルーツグループの中じゃないですか
グループ、
ね、フルーツグループでしょ ほら、ほう何が間違ってる？
うん、さっきまで組って言ったよね、フルーツ組とさ。超ごめんなまあいいですよ、聞きますよ。
でしょ。それにね、このチョコレートがかかってるお菓子ってのが最近ぐんぐん出るようになったんですよ。
ほう、
うん、チョコミルクグミ、間違い、チョコミルクグループグループや
だ。もうこの話失敗してんじゃねえかな
ライブがありましたよねそういえば
話なかったことに、
4月の10日ね、平久市電柱亭でライブをしましたね
しましたよ。いや本当に貴重なね、ライブでしたよ。
はい、
6センチどこでもライブシリーズボリューム18、うずきタイムスリッピン平久市電柱亭アトリエということで、
はい、そうですよ。この彫刻家のアトリエをお借りして、ライブをさせていただきました。たくさんのお越しありがとうございました。
ありがとうございました。
桜のね、満開からはね1週間、ずれて、その花びらは散っていた、けれどなんかね、春のなんかこのいい雰囲気の中、
お天気も良くてね、
やらせていただきましたよ。はい、そのね、平久志さんのお話なども交えつつ、また大正昭和のこのね古き名曲、古き当時の流行歌を交えながらですね、お送りしましたよ。なんかね、あれです、いつになくアカデミックと言いますか、なんというかこのね、そのやっぱ芸術にちょっと触ると、そういう雰囲気が出てくるんだね
お、そう、
それが嬉しかった。
あ、この6センチも芸術の端っこに入れるのかな、みたいな、
いるような
ような勘違い、
勘違いを勘違いと言ってらダメ
ダメ、
そういるような、気にさせてもらいながらですね、一緒に楽しむことができました。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかこのあれだね、文化的このライブシリーズみたいなのをこの展開させていくの一つ僕はなんかいいな。
アトリエのあの大きい窓がね、ほんと素晴らしくて、皆さんから見るとこう私たちの後ろにね窓がある状態で、この6センチのねステージを、この窓から見える桜とともにね、
そうですよ、
こう花を添えるというか、
いう
ね、いい感じにね盛り立てていただいたわけですよ。
そうですよ、
よかった、本当に本当によかった。ただね、一つ心残りというか、
何でしょう、
あの記念撮影をねしてなかったなと思って。
お
なんかさ、入り口がね、やっぱりその大正昭和のさ雰囲気のいい感じの玄関、その家族団らんの ね、玄関の雰囲気あったから、あ、みんなでね撮りたかったななんてちょっと思ったりして、
集合写真を、
そう、せっかくだからと思ってね、
なんかそうだね、そういうことをね、したくなるようななんか場所でしたよね。たくさんメールで感想もいただきました。お越しいただいた皆さんから、読ませていただきました。ありがとうございました。またね、このどこでもライブシリーズ、新しい場所も探していきながら、やっていきたいなと思いますんで、
そして文化的なところもちょっとね、
そう、こんな文化的なところがあるよっていうことをご存知の方はぜひね、ご一報くださいよ。いろんなとこでライブをやらせていただきたいなと思います、でね、だからグミっていうのはこのフルーツに入ってるでしょ、
話が
この流れでいくぞ、
いくの、そう、
でどこまで話した、だから、もう一回最初からいくよ。フルーツは
最初からか
フルーツと、違う、フルーツカテゴリーと
カテゴリー、カテゴリー、
チョコミルクカテゴリー、
カテゴリー
で、安易に混ぜるなよ。
だから言ってんじゃん、美味しいと美味しいが混ざったら美味しい美味しいじゃん。もう
そういうことだけではやっぱりないと思うんだな。
なぜ？
その昔から これって、分かれてきたところなんですよ。
ん？
言ったでしょ？同じ話をまるで初めてお話しするかのように話しますよ。パフェってあるでしょ？
うわ、マジ？
パフェってさ、フルーツパフェ系とチョコレートパフェ系にやっぱり分かれるじゃないですか。はいはい、大きく分かれますよね。
はい、
じゃあケーキ。
ほう、
ケーキっつったってチョコレート系と、まあフルーツ系はいわゆる生クリームとかでまとめることが多いですよね。
ああ、ショートケーキとかね。
はい、もちろんそうじゃないものもある。だからそこら辺の最近のその混ざり具合が、どうだいと僕は言いたいわけです。
一言物申す。
昔からこの研究されて、あ、この組み合わせ、このフルーツはもしかしたらこのチョコレートに合うんじゃないかってね、何度も何度も研鑽を繰り返しながら編み出された組み合わせってのは確かにあります。
はい、
例えばチョコレートの中でも、いちごチョコってあるじゃないですか。
うん、ピンク色の、
ピンク色の、
うん、
実際に果汁が入ってるかどうかは置いといて、あれはいちごとチョコレートの感じが合うということを研究に研究を尽くして、あのいちごチョコっていうのが生まれたわけでしょ。
はあはあ、
それがあるからあのアポロの先っぽが生まれたわけでしょ。アポロはあれだな、あのチョコのお菓子だな。
そうだな、
うん、そう、うん、でしょ、
うん、あれうまいよ。
あれはだからいいんです、
う
ん、
あとカプリコとかさ。
カプリコ、そうね、だからいちごのカプリコとかでしょ。
そうよ、そう、
うん、あるでしょ。
ペロティとかさ。
ペロティとかもういいかな。いちごはもういいかな。
あ、もういいの。
あの、あ、そう。で、あの、その次にお話ししたいのは、はい、ガレットですよ。
ガレット。
ガレットって皆さんご存知ですか？
うん、
ね、ご存知？山田さんは。
ちょっと厚めのクッキーみたいな。
クッキー？
違うの？クッキーみたいなやつじゃないの？厚めのクッキー。ちょ、バターっぽい。
それガレット
違うの？
じゃあ僕のガレットは何？
知らねえよ、なんだよ。
あのクレープみたいなやつってガレットじゃないの？
クレープ？
うん、
クレープみたいって何？
クレープみたいな
柔らかいやつ。
あの、うん、あんまり食べたことがないから
ちょっと待って、まさかのこの話2回目の失敗
ガレットってあるでしょ
だからガレットってさ、ちょっと厚めのクッキーで、
はい、
こうサクサクした。
違うよ。
違うの？
あのクレープみたいなやつで、あのナイフとフォークで食べるクレープみたいな。
え、それはクレープじゃないの？
あの、いや、じゃなくて、
え、
なんかそれにオレンジのオイルみたいな火をビッとつけて、
はあはあ、
なんかオレンジの皮の香りをこのなんか垂らすみたいな、
う
ん、あるじゃないですか。
なんそんなおしゃれなの食べたことない。
調べました。
お、
あのガレット、やっぱ僕の言った通りですよ、うんうん、クレープみたいなやつでしたよ。
見せていただきました。
はい、
確かにあるね。
そうで
しょ。でも私食べたことなかったな。
あら、そう、
うん、
やっぱ、あ、そうですか。
いや、まあね、下々の食べ物じゃないんじゃないかっていう。
まあここまで僕はね、
ええ、
フルーツと、
はあ、
フルーツカテゴリーと
カテゴリー
チョコレートミルク
カテゴリー
の、うん、このやめて、発音はいいじゃない
か。あ、そう、
うん、
うん、
あの僕の話がうまくいってないのは決して僕だけのせいではないような気がする
私のせいか。
あのカテゴリーについてはもういい、
う
ん、いいんです、
うん、
ね、
分かった、
はい、今は、
うん、そう、はい、気になっちゃって、
あの先に行きたいのに全然先に行かないうちに、
う、ね、うんうん、
今度ガレットっつったらクッキーって言われてい
やだって、
はい、なんかクッキーみたいなのもガレットって言うらしいですけどね。そう、あるんですよ。あのフランスのね、
う
ん、なんか洋菓子というか、
うん、
なんかそのご飯というか洋菓子だけじゃなくてクレープのようにこの卵とか野菜とかお肉とかでなんか作ったりするものもあるぐらいなんだけど、
はい、
それのなんか お菓子のやつ、
うん、
でオレンジピールをなんかね、火でね、このクランベしたような感じでビーってね
クランベじゃないから、フランベだから、
それ、あのクランプした、
クランプすんの、
うん、
何それ
ロクラージの時間 ロクラジのお時間がやってまいりました、うん、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2016年の4月16日となっております、
はい
ロクラジ第
177回。
はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
いや、山田敦子ですよ。
そのフランベ、うん、ね、したやつ、
はあ、
オレンジピール、
うん、ね、何事もなかったようにね、
うん、それは
進めるんだ、ね、
オレンジピールのその香りと、うん、まあいわゆるそのガレットって小麦だからね、
うん、
この大きく分けた時にさ、このなんつうの、まあそこにやっぱチョコレートとかもかかっていくわけじゃんか。
あ、美味しそう、
うん、だけどそれはこの研究に研究をされ尽くしているからこそ、うん、そのフルーツカテゴリーとこのチョコレートミルクカテゴリーが組み合わさってもいい稀なケースとして捉えていただきたい。
あ、そう、
奇跡のコンビネーション、
まあ、うん、そのオレンジね、オレンジの皮にこうチョコがこうかかってるさ、
はい、
お菓子とかね、
はい、
昔からあるじゃないですか。
はい、あります、
ね、あれはもう絶対にもう黄金のね、
うん、
こうなんですか、コラボレーションですよね。
へ、
そのオレンジと、
うん、
あの黒い方のチョコレートね、
はあ、
うん、はもう黄金の昔からのですよ。
ああ、そう、
そりゃそうですよ。
まあまあそれは僕もうまさが、うまさが頭に、ね、そうそうそう、イメージできるので、はいはい、まあだからそこはギリギリいいですよ。
いいよ。
なんかね、だからといって、
うん、
フルーツ系とこの直系って言っちゃった。ついに言っちゃった。ずっとカテゴリーってやったのに、フルーツカテゴリーと、チョコレートミルクカテゴリーの間には、うん、この、ね、うん、大きい溝がちゃんとありますよと、そこの区分けを、うん、あの曖昧にするなよと、何でもかんでもというわけではないぞと思ったのは、
うん、
あのグミってあるじゃないですか、
はい、
あのグミってね、どちらかというとフルーツカテゴリーじゃないですか。もういちいちもう
めんどくさいな、なんかそのカテゴリーはもう
僕すら分かってるよ、うん、もうこの話がもう倒れていることは
もう何度も倒れてるじゃんこれ、うん、よく続けてんなと思って、そのハートの強さ、
何度も起き上がろう、何度も起き上がるよ、うん、
さすがだよね、
負けないで、
はあ、
僕でそのグミにこのチョコレートがねかかるみたいなお菓子もまあ最近この出てきてるわけですよ。
マジで？
うん。
へ
ー。それもさ、例えばね、先ほどお話ししたように、ほらいちごとチョコレートってもともと組み合わせかなりいいと、
うん、
だからいちごのグミにチョコレートかかったらどう？なんか近いでしょ？
うん。そのチョコはホワイトチョコってこと？
ああ、ホワイトチョコいいね。
ホワイトチョコだよね、あのアポロの上は。
ああ、まあそうね。
そうだよね、ホワイトチョコにイ
チゴ
だよ
ね。それにイチゴを入れたという状態だね。
イチゴチョコっていうのはもう基本なんかそれかなっていうね、うん、はい、
またね、あのそのさっきのガレットの、
はい、
問題あったガレットの話で言うと、うん、オレンジのグミの外側にビターなチョコレートがついてるのはありじゃない、はいはい、
ね、
うん、と思うんです、
はいはい、
実際そういうお菓子もあるし、
あるんだね、
で、そこまではいいと、
はい、
ね、こっから先の話を僕はしたかったんですよ、はい、だったらこっから先の話からすればよかった。
もうだからカテゴリー分けのさ、
なんか僕が見たのは、うん、
はいはい、
なんか洋梨っぽいリンゴっぽいグミに、ホワイトチョコレートがかかったやつがあって、でそれを食べた時に、
うん、
あー、だからこれをだからやっちゃったなと思った。
あ、
そこのだからちゃんと区分けをお伝えしとかなかった僕の責任でもあるなと思った。
そうですか、
そうじゃないなと思った、食べた
時。じゃあさ、中屋の中で、
はい、い
ちごとオレンジはありと、
うんうん、そもそもいちごもオレンジもまあなしなんですよ。
ああ、そう、
根本的には。
あーはーは
ー、違うもの、
はい、
違う、もうだから海を隔てているの。
おお、
うん、だけど この船を使って氷、まあ、だから例えがもう入ってくると分かりづらいな。だからその、たまたまの組み合わせ、
うん、
マッチングがあったわけですよ、
ええ、
うん、だからいいわけであって、いつもいつもいいわけではない。
あ、そう、
うん、
その青りんごだか、
はい、
洋梨だか、
はい、
わかんない、
うん、
それ、
はい、だからそれがね、そう、あのね、ほら、パナップって皆さんご存知ですか、アイスの、
はいはい、
基本はバニラアイスなんだけど、うん、その間にフルーツソースが、
そうそうそう、中にピューっと、
はい、
ね、
あれ僕あんまり得意じゃないんですよ。
あれうまいじゃん。
美味しいですよ。美味しいんだけど、
うん、
もうじゃあ混ぜたいっていう。
ああそう。
全部、
うん、
もう一旦全部この均等に混ぜてから食べたい。
あらそう。
そしたらもうそういうものとして受け入れましょうと僕も。
うん。
うん、なるんだけど、食べ方によってはさ、フルーツが角に入ってくるスプーンがあるじゃないか。
一口が。
はい。
ああ。
その時に
これ その時はちょっとラッキーって、
これはフルーツカテゴリーなのか、
は
あ、チョコミルクカテゴリーなのかが分からなくなってしまうわけです。
そこは一緒のコラボレーションって素敵だなと思ってるんですけど
ね。
え、じゃあ長屋の理想は何なんだっけ、
うん、
に理想よ理想、
それぞれで存在する、
はあ、
ソフトクリームあるじゃないですか。ソフトクリームってね、いわゆるミルクじゃないですか。
バニラ、
まあ、チョコミルクカテゴリーですよ。
そう
であとチョコのソフトクリームあるじゃないですか、
はいはい、
バニラソフトクリーム、
うん、
チョコソフトクリームある、うん、さらにフルーツのソフトクリームってあるじゃないですか、
うん、
シャーベットよりというかジェラートより、
はいはいはいはい、美味しい美味しい。
で特に観光地などに行った時に ね、それぞれの、はい、
その土地のね、
土地のフルーツを使ったとかね、あるじゃないですか。それね、いいと思うんです。
いい
いいと思うんですけど、それをミックスするじゃないですか。
ミックスっていうメニューもあるね。
メニューもあるじゃないですか、はいはいはい、例えば巨峰ソフトだったら、うん、巨峰ソフト、
うん、
バニラソフト、
うん、
巨峰バニラミックスってのがあるじゃないですか。
あるあるあるある。
ミックスがね、僕は
おそう、
ちょっと
一度で二度おいしいな。
いやだからそこは混ぜないの。
あ、そう。
そう、境界線が曖昧になってしまう。それだと。
あ、そう。
分ければいいじゃないですか。まあ人それぞれの好みだと思うから、この話はね。これ分かってくれる方絶対いると思う。
あ、そう、分けたい派のね人たちってことね。
フルーツカテゴリーとチョコミルクカテゴリーっていうのをちょっと最近混ぜすぎなのではないかっていう。
あ、そう、
うん、
うん、
ね、僕はだからそれをね、グミ、フルーツグミのなんかチョコがけみたいなのでちょっと感じちゃいました。まあ
ね、グミにチョコがけはちょっとなんかなとはちょっと思うけどね、うん、
チョコフォンデュみたいなさことをやるやからがいるから。
やからってあれまたいいんじゃないですか。
でもだからあれこそもうだから
あれもうダメ、
この一緒くたにしようっていう ね、もうだからあれだ、僕から見たらね、このなんか悪魔の儀式だね、あれは。背徳感が楽しいのかな、チョコフォンデュ。
背徳感ってそんな、まあでも分けたいっていう気持ちも分からなくはないけど、
うん、
一緒になっても美味しいんだったらいいんじゃないのと思う、
ね、何でもかんでもはね、ちょっと
合う合わないは
合う合わないがあるんだよって、
まあ、ありそうな気がするよ。
新しさを求めていくものじゃないですか。
まあ、
この組み合わせなんていうのはね、
探求探求
だけに、このね、そこでやっぱ今一度果物と乳製品チョコみたいなのの組み合わせっていうのはシビアなんだぞってことをね、
お伝えする、
このね、分かっていただきたい。
あ、そうですか、
うん、ここまで長尺でお話ししといて、何もお伝えできた気がしない。
それはもういろいろ折れてるからね、
途中にね、
はい、だからよく最後までこれ何、終わり
終わりです。
終わりだよね。
まあね、このロクラジで、ね、これまで何度も乳乳感についてお話ししてるじゃないですか。僕乳乳感についてはうるさいんですよ、
はい、
ヤクルトって牛乳 フルーツ？どっち系？
牛乳系じゃない？
あー、捉え方が僕と違うな。
それあれ？
だからフルーツっていう額面通りにあの捉えられてしまうと、
はい、
いや果物じゃないじゃん、乳製品じゃん、うん、ってことになっちゃうと思うんですけど、違うんですよ、うん、清涼感もう分かんない、もう僕も言ってて分からない、分からないしどこをどう説得すればいいのかも分からないままお話ししてるし、う
ん
ね、そもそも説得するような内容の話ではないな、
うん、
とも思った、
うん、
ただ今こうやってねお話ししてるのは、僕はあの今回なんか話すことないかなと思って見つけた話題ではなくて、
はい、
ずっと思っている、
あ、
ちっちゃい時からずっと思っていることで、だから自分の中でこのフルーツカテゴリーとチョコミルクカテゴリーっていうのは大きく分かれていて、でその中の話の続きとしてこのヤクルトとかフルーチェとかのこの牛乳感いいよねって、う
ん、はあ、
っていう話とつながってくるんですよ。
あ、そうなの、結構根が深い話だったのね。
一つの話なの。
あ、そうなの、
根はつながってる。
あ、そう、
うん、
はあ、
あの根はつながっているからとはいえ何の話か全然わからない方いらっしゃると思う
よ。いると思うよね。
あのさ、こういうさ、あ、自分の頭の中で形作られている思いがどうにも人に伝わらないことってあると思うんですよ。
まあまあね、
どういう風に表現すればよかったのかな。
まあでも中山はまあよく頑張った方なんじゃないですか。なんとなくわかりますよ。
わかります、
なんとなくわかるけど、うん、まあ、そこまでびっしり分ける必要もないなって、私は結構ほら何でも濃いタイプだから。
いや、まあそうだからね、山田さんがそういう風におっしゃられると、そ
う
そ
う、
まあそうだなって僕もちょっとなりがちなんですよ、う
ん、
でもそこはこの場ではね、山田さんにねこうやってお話ししてね、そうだななんて合わしときながら、
うん、
僕あの一人になった時に、はあ、でもやっぱりフルーツと違うんだよなって心の中で絶対思います。
あ、そう、
うん
うん、
どう、みんなフルーツカテゴリーと、チョコミルクカテゴリーの話はもういいかい、
うん、もういいんじゃないかな、
うん
うん、
どうだい、
だいぶ伝わったんじゃないかな、
うん、
うん、
僕自身が伝わってないと思ってんだな、
うんうん、大丈夫だよ、
お伝えできてないと思っているんだ。だからきっとこの何でも 何度も何度もお話ししているんだ、
うん、
きっと。
まあ、でもその辺は編集されるから、
うん、
大丈夫だよ。
あ、そう、
うん、
あっという間に話が終わってる、
あっという間に話が終わってる、
うん
うん、
まあそんなわけで分かりやすいお話をね、はい、あのちょっと短めにお話ししちゃいましたが
短くはないけどね、
はい、うん、そう、そんなお話でしたよ、
はいはい、
あなたのご意見もお待ちしております。
はい、じゃあ6センチのお話しますよ。
はい、
6センチ今年はですね、デビュー10周年を迎えるということで、
うん、
6センチのホームページではですね、デビュー10周年記念スペシャルページを開設しまして、
はい、
10周年にまつわるコンテンツを更新していこうということになっておりましてね、
はい、いろいろ更新されております。
はい、テンヤヒストリーなどね、あのやっておりますけれども、その中でですね、6センチの10周年の記念アルバムを皆様にお届けしようということになりまして、
はい、
はい、事前に皆様からご投票をいただいた6センチこの1曲ということですね、うん、選ばれた6センチ、まあ、いわばベストセレクションですね、
はい、
こちらの方を、新たにレコーディングをして、
うん、
この10年の間に育ってきた曲をですね、1枚のアルバムに、収録しようということになっております。
はい、
でただいまこの絶賛レコーディング中ということになっておりますよ。
はい、そうですよ、もうねガシガシレコーディングしておりますよ、
はい、
ライブでお世話になってますサポートドラムス、津軽の綱吉さん、そしてベースの中村克夫さんと、うん、ともにですね、この、はい、まずはこのベーシックをガシッと、
うん、
はい、やってますよ。もうねみっちりすぎてね、うん、ヘロヘロです、はい、毎度レコーディングといったらそうそうそう、まあそうなんですけど、まあまあね、ヘロヘロです。
はい、
はい、以前ね、僕がまだもう10も15も昔にですね、
うん、
スタジオレコーディングの経験がまだまだ浅い頃、
はい、
スタジオのスタッフの方にですね、まあでもあのずっとレコーディングしていけばね、 その感覚とかも分かってくるし、
うん、
例えばね猿方なんかもう夜何時にはピシャッとはい今日おしまいって言って、うん、その日のプログラムを終えてね、
うん、
簡潔なタームでレコーディングできるようにいつか中原くんもなったらいいねなんつって、うん、そんな話を僕はずっと頭の片隅に置きながら毎回レコーディングしながらね、うん、なんとかてっぺんを越えないようにしたいと、うん、そんな風な、
そうだね、
はい、ことでやっておりますよ。
でも楽しいねやっぱりね。
そうだね、
レコーディングね。
いやこのね、10年の間にね、
はい、
育ってきた楽曲の今をですね、うん、なんとか収めたいと、
うん
うん、そしてなんとかこの、曲たちを、改めて、
うん、
皆さんにお届けしたいという、そうだね、そのなんかね熱意に燃えております。
はい、
なんていうのかな、レコーディングって、
はい、
この嬉しいけど大変だよね、
はい、そうそうそうそうね。でもやっぱり何も全部ひっくるめて、うん、この6月25日のお昼にみんなに手に取ってもらえるんだと、
はい、
そこを目指してるんだと。
そうです、
その喜び、
うん、
ね、そのためにあの充実したねレコーディング今ねやってますんでね、ぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。
はい、
ではライブ情報をお話ししましょう、
うん、
4月の24日来週の週末ですよ、
うん、
ディアマイフレンズボリューム4若さり番賞ということで大阪の南堀のネイブに参ります。ラブハンドルズ主催のイベントでございまして、これ6000ドルズもね出演しますし、私は渡辺真奈美さんのステージもねお手伝いさせていただいたりとか、中山は桜キックのセリナさんと一緒に何かステージするということも聞いてますけど、
はい、打ち合わせしましたよ、
はい、
はい、ちょっとやりますよ、
はい、いいですね、
うん、だからいろんなね、うん、コラボレーションが見れる、
はい、
夜になると思うので、うん、ぜひお越しいただければと思いますよ、
はい、
賑やかな感じになりそうですよ。
そうだね、そして6センチの10周年スペシャルイベント4つございます、
うん、
6月の4日土曜日6センチテンスアニバーサリーベストオブ6センチ2016東京下北沢の440で6センチワンマンライブでございます。でお越しいただく皆様にですね、スペシャルコンテンツページを用意しておりまして、そちらの方でですねこの日聞きたい曲を3曲リクエストしてくださいということでね、皆さんにお伝えしておりますので、
たくさんいただいておりまして、
はい、
もうあれですもうあれですよ、
もうあれってない
大変なことになっておりますが、はい、
いいんですよ、自由に皆さん聞きたい曲を、ね、
そうですよ、
送っていただければと思います。
やらせていただきます。
はい、リクエストはですね4月の末あたりまでにね送っていただけると嬉しいです、そして6月の11日土曜日6センチテンスアニバーサリー6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪、大阪の南堀江のネイブでございます、うん、6センチとラブハンドルズ6センドルズの、スリーマンイベント、
はい
はいということになっておりまして、来週末ねラブハンドルズ主催のイベントに出ますけども、うん、この6月11日のね6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪の、まあ、前夜祭的なね、
はい、
感じになるのではないかと思ってますけども、
そうですよ、うん、もうだから僕はあれですよ、みどちゃんと新たな新曲を制作中ですよ、は
い、そうです、
もうあれもこれもだからやっておりますよ、
はい、
もうやります僕はこの6月に向けもうこの全パワーを今もう使っておりますよ、
はいはい、
うん、
もうね6000ドルズのね新譜ということになってますから、
やらせていただいております、はい、
こちらもぜひご期待いただきたいと、
一本一本全力でございます
なんかあれだね、選挙みたいななんかね感じだね、
もうそうなんでやらせていただきます僕は僕にやらせてください
もういいですね、
6センチの10周年を僕にやらせてください、
はい、みんなで盛り立てていきますよ。そして6月の25日の土曜日デイお昼ですね、6センチテンスアニバーサリー10周年記念アルバムレコ発ワンマンライブかっこ仮ということで、先ほどねレコーディング始まりましたよというお話ありましたけれども、東京大塚ハーツプラスにて6センチワンマンライブでございますよ。今レコーディング絶賛しております10周年記念アルバムですね、皆さんお越しいただいた皆様にプレゼントいたしますと、
はい、
ということになってます、
うん、
そして6月の25日土曜日ナイト同じ 場所ですよ、東京大塚ハーツプラス6月25日の夜ですよ、
うん、
君と歌えばお好きスペシャル感謝祭ということで、
はい、
この夜はですね6センチの関わりの深いアーティストの皆さんをお呼びしてですね、もうお祭り騒ぎで楽しもうということになっておりまして、
うん、
つい先日ね打ち合わせ顔合わせというの
をやりました。はい、ミーティングをやらせていただきましたよ。そうね、まあ勝手知ったる皆さんですから、はい、ぜひ今回もご無理を言うと思いますが、
うん、
お付き合いくださいということで、
うん
うん、みんなじゃあ何が来るんだと、
うん
うん、そのなんか無理を言うんだったらまずお前ら無理をしろよと、
うん、
そんなようなことをね、言っていただきまして、
うん、
もちろんですと、
うん、
精一杯やらせていただきますと全力でやりますと。
やりますよ、ほんと全力でね、
はい、
はい、
全力でやる感じの内容に進んでいきそうですよ、
う
ん、
企画がねいろいろね、うん、皆さんご意見いただいてね、はい、面白くなりそうですよね。
楽しんでいただける一夜になると思いますよ、はい、
うん、
このだから6月25日は昼そして夜とそのままこの同じところでやるんだね、
うん、そうです、
はい、もうそんなね
盛りだくさんです、
ね、盛りだくさんですよ。だからね、
うん、
山田さんがねこのロクラジでね、
うん、
ここ最近毎回このお話されてるじゃないですか、
はい、
うん、僕はだからはい、うん、そうだあなんてね相槌を打っておりますが
、うん、
なかなかねやっぱりこの、うん、伺いながらもなかなか入り組んできてるなと思って話があ
、そう、
うん、
うん、
つまり6月は4本
そう4つある、
うん、6月4日6月11日、うん、6月25日の昼夜と
そうそうそう、
はい、これが全て6センチ10周年のスペシャルイベントと
そういうこと、
はい、なっておりまして、はい、この4本のためにねそれぞれだからやっておりますよ、
うん、そうなんだよね、
はい、使い回しません。本来ならば一月とか一月半かけて、じっくり作っていくイベントがこの4つガッとあるということで、
うん、
そうなんです。だからこそ、うん、このねまだ一月半ちょいちょい、
うん、
最初のね、6月4日まで考えてもまだまだあるんですが、
はい、
ここまで、6センチすでにもうフル回転の状態で
そう、ね、
やらせていただいておりますよ。
レコーディングとかね。
そうです。
そうですよ。
はい、
うん。
もうだから一個一個についてお話ししていくとですね、うん、もうそれはもう追いつかない。はい。だからこういうことがありますと、
うんうん、
今こうやって進んでますよっていうのはね、それぞれのライブに来てくれる、皆さんに向けてのスペシャルページで、
はい、
ちょいちょいお話ししていければなと、
うん、
思っておりますので。はい、そちらの方をご覧いただければと思いますよ、
はい、
何よりそちらのページにアクセスしていただくためにも早めのご予約をですね、
うん、
はい、お願いしたいところであります。
はい、詳しくはライブページの方をご覧ください。
6センチ10周年イベント一緒に楽しんでいきたいと思いますのでぜひお付き合いください。
はい、ティリリティツリティ
でお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
僕はやっぱりこのフルーツとチョコミルク系についてのお話はですね、今一度僕ちょっとあれだね、どういう風にお話しすればみんなによりよく伝わるのかっていうのをもう一回ちょっと研究し、このレジュメみたいなのを作ってでお話しします。
あ、そう。
うん、何か、
まあ、なんとなくやんわりね、うん、分かりましたけどね。
はい、
はいはい、ただ、うん、最初のフルーツグミっていうのと、うん、チョコミルクグミっていうその組み分けをしてしまったのが、
はい、
まあ、そもそもの誤りだったっていうね。ことですよね。
あ、そうですか。
うんうんうん、
組み立てが違った
っていうのと、
はい、
うん、でガレットで私が違うガレットを、ね、思い浮かべたっていうのがまずもう一つあるじゃない、
はい、
でもう一つあるのはさ、うん、クランベするって言っちゃったじゃない、
はい、
ね、あれフランベじゃん、
フランベだったね、
うん、そしたらクランプするって言っちゃってもうなんか何が何だか分からなくなったよね、
はい、そうだね、
だからもう
車の修理だね、
そうだからもう3回つまずいてんだよね、
はい、
だからそこでちょっと
スリーアウトだよね、
アウトだよね、もう本来でもそれでもまだね、それでもなお伝えたいというその熱い熱意を感じたよ。
うもう試合には負けているけれど、うん、最後まで走る、
そう、
うん、
完走した
けど、そう、 そう、ただやっぱりその時に拍手は起こっているんだ、うん、ね、完走したねと、うん、でもそのランナーにとってはやっぱり悔しいという思いばかりだね、うん、僕は今その気持ち、うん、他にもねお話ししたいことはあったんですよ。
あ、そうなの？
最近さパン屋とかでさ、塩バターパン塩バターロールとかって販売されてるのね、ご覧になられたことあると思うんですよ、うん、もうだから中にねあんこが入ってるとかさ、なんかクリームが入ってるとかさ、そういうことではなくて塩バターパン、うんうん、塩とバターが練り込まれたパンっていうのが販売されてるんですよ、うん、皆さん食べました、うん、これがね美味しい
何の話だよよかったね。
いや違うんですよ。
あ、じゃあよかったじゃん。
いや違うんですよ。
美味しいなら
美味しいんだけれど、だけれどこれってもともとその京都の宇治の玉木亭っていうそのパン屋さんのそこのパン美味しいんですよ、うん、すごく、うん、そのパンの生地の方向性、うん、塩とバターのこのギスとなって、外側がカリッとするような感じ、
うんうんうん、そう、
そうだから小麦の使い方をもうちょっとやるともう劇的にもっと美味しくなるんじゃないのかなと、
もう何にも知らねえのによく言うな
と思いました。
分かったよ。
今日は調子悪
店じまい
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
伝わらないな
今日はそういう感じなんじゃ、
どうでしょう、
まだだから次回ね10日後、は
い、
ね、
どうでしょう、塩バターパンについてもね、うん、あのお話、あ、多分こういうことを話したいんだろうってね思われた方、あのお便りください。
そうね、
うん、うん、そう、それによって、あ、だからこうやって説明すればよかったんだ、うん、ってねなると思います。ごめんね、なんか
謝っちゃってんだ
僕また次回から頑張りますそんな日もあるさ。
そうだな、
うんうんうんうん、みんなもいろんな日があると思いますが、
そうそうそうそう、
はい、健やかにお過ごしください、
うん、
またね、
バイバイ。